それでは使徒の働きの12章を開いてください。使徒の働きの12章を開いてください。まさか、すいません。そうですね、カバンを、そのまま持ってきてくださればいいですね。はい、すいません、失礼しました。はい、ありがとうございます。戻してしまいました。すみませんでした。はい、はい、ありがとうございます。あ、そうです。あ、そう、ありがとうございます。はい。うん。で、前回ですね、11章まで、聖書通読の学びで、やってきましたけれども、今朝はですね、12章。1節と2節に注目したいと思います。で、1節ずつ全体を、午後に見ていきたいと思いますので、1節と2節に注目してください。その頃ヘロデ王は教会の中のある人たちを苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した、ということですが、十二使徒の中で初めて殉教者が出ました。今まで例えばステパノが殉教したのは私たちは見ましたけれども、信仰の上に死んだの、殺されたのは見ましたが、ここで初めてヤコブという人が、この殉教しました。そして次にペテロが狙われます。狙われるんですが、牢屋に入れられて、これから出されて殺されるという直前で、密会によって助けられて脱獄することができた、救い出されたという話になっています。で、ここでどうでしょうね、皆さん、この話を聞いてこう疑問がふっとよぎりませんか。なぜヤコブが死んでペテロが救い出されたのかということですね。いつも同じように、この神を敬う者は必ず救い出されるとね、そのようになっていれば話は単純なんですが、信仰のゆえに死ぬ人もこのようにして出てくるわけなんですね。なぜなのかという疑問が起こります。で、ここで出てくるヘロデという人はヘロデ・アグリッパ一世ですが、彼についてのことは午後の礼拝で詳しく説明をします。ここではユダヤ人の人気を得たいという、得るために動いていた王と言ってもいいでしょうか。ポピュリストっていう今のね言葉を使うと、ユダヤ人の関心を買うということが政治的に、まあ、彼は、利用していた、人なんですね。で、ユダヤ人がすでにイエスをメシアと信ずる、この、グループですね、教会を憎んでいたので、まあ、彼らを喜ばせることができると思ってその教会の指導者であるヤコブを殺したわけです。で、ここでのヤコブはヨハネの兄弟ヤコブと書いてあります。ヤコブといってもいろんなヤコブがいまして、聖書の中にですね、ここではヨハネの兄弟ですから、ゼベダイの子、漁師の子、兄弟ですね、ヨハネと共に網を捨ててイエス様に従って雷の子というあだ名がつけられたあのヤコブです。そして、福音書を思い出していただければ、ペテロとヨハネとヤコブの3人だけをイエス様は、この連れて行かれて、まあ、特別なことを行われたのを覚えてらっしゃるでしょうか。ヤイロの娘ですね。その時にヤイロの娘が死んでいるのによみがえらせる、生き返らせる時にこの3人を呼んだわけなんです。そして今度はイエス様が高い山に登られてご自分の姿が変貌変わる、栄光の姿に変わるのも3人の弟子だけを ペテロとヨハネとヤコブだけを連れて行ったわけなんです。あとはゲッセマネの園ですね。ゲッセマネの園で祈られるときに12、その時はもう、イスカリオテのユダがいないから11人か11人いたんですけれども、彼らに祈らせるんですが、3人はもうちょっと近づけさせてイエス様ご自身に、ね、そして祈られたとあるわけなんです。まあ、このような、近しくですね、ペテロとヨハネと並ぶような、まあ、存在だったんですね。でそんなヤコブにイエス様は予言を行われたことがあります。なんとヨハネとヤコブが、あのゼベダイの子2人がですね、お母さんを通して、まあ今で言うとマザコンって言ったらいいかな、お母さんを通してイエス様に願い出たんです。御国にお付きの時は、御国の位、御国で王座に就かれる時には、私の息子をサダイ人、ウダイ人にしてくださいと、この左に就かせ右に就かせてくださいとこう言ったんです。そしてイエス様は、あなた方は自分が何を求めているか分かっていません、私が飲もうとしている杯を飲むことができますかと尋ねました。で彼らは何も分からずにできますと言ったんです。この杯の意味は何だか分かりますか？あの杯を過ぎ去らせてくださいというように、苦しみの杯ですよ。その死ぬという杯ですね、あの苦しみの杯ですね。そしてそのできますとヤコブは答えましたが、まさにここの12章の1節2節のところで実現したんですね。一方ペテロの方はですね、あのヨハネの21章の18節でイエス様よみがえられた後に、私を愛しますかって聞かれて、私はあなたを愛しますと答えたんですけれども、羊を飼いなさいとイエス様が言われた後に、あなたは若い時は自分の好きなところに行きましたって言ってですね、21章の18節で、しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きますと、このように言われたんですね。イエス様が年を取ると望まないところに連れて行かれるっていうのが、これがどのように死ぬかを表しているとヨハネが言ってるんですけども、これ聖書には載ってないんですが伝承なんですけれども、彼は、逆さ貼り付けになって、逆さ十字架の貼り付けで、殉教したと言われてますが、ずっともっと後の話なんです。ここではまだ彼は若いですね、かなり若いですね、あのまだペテロは、けれども殉教をした。だから、このペテロはどんな危険があっても神はそれまでの間、逆を言うと救ってくださるということがわかるわけですね。それでヘロデがペテロを殺そうと思って牢屋に入れても、御使いがその牢を開けて彼は出てくることができたわけです。なのでヤコブを早々と殉教することを神はお許しになっている。そしてペテロは死から救い出すようになさっておられた。一部の人には救いを与え、他の人には苦しみや死を与えられる、なんでなんですかという疑問が出てくるわけなんです。でここで私たちは立ち止まる必要があります。人間の判断、知識、知恵というものが神と比べてあまりにも小さいということであります。イザヤ書の55章の8節と9節をお読みします。私の思いは、これ神が言われてるんですよ、あなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。主の言葉、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。こう言ってます。私たちが普通に考えること、こうあるべきだということは、基本的に神がこうだとお考えになっていること、神の道と異なっているっていうことなんです。そして私たち、天と地がこれだけ離れているように、私たちの思いとは地上にあって、神の思いっていうのは天にあって、これだけ計り知ることができない、高いんだということを神はお語りになっています。 で、私たちはよくよく考えると、自分がこうだというふうに思っていてもですね、その時々に知らされた情報や知識に基づいてしか動くことができません。それで可能の限りの事実を集めて、そしてその行動を取ればこんな結果が出るというその予測、その分析はできるかもしれませんけれども、結局全部間違いだったっていうこともあるじゃないですか。暫定的な一時的な決断しかできないわけなんです。ところが私たちはそれが全部だと思い込んでしまうことがしばしばあります。そしてもっと悪いことに、神にその思い込みによって疑いをかけることもあるわけです。なぜですかということで、しかしですね、その今イザヤ書のところを先ほど引用したんですけれども、イザヤ書の中には、神は私こそ神であって、私は終わりのことを初めから告げるということもお語りになっているんです。終わりのことを初めから告げる方なので、全てを知っているということです。あらかじめ知っているということです。それに基づいた知恵をお持ちであって、そしてことを行われているということなんですね。それなのでパウロはローマの11章で、神のこの知恵に圧倒されて感嘆している、そのなんていうのかな、もうそうですね、読みますね、もうただ読むのがいいわ。ああ、神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知りがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょうと告白しています。私たちがあることを見て、神は不公平だというふうに断じてしまっているときっていうのは、これは言い換えると、これね、こういうふうに言ったら、いやそんなこと思ってませんっていうかもしれませんけど、やっぱりこういうふうに思ってるんですよ。私が神だったらこうするのにって言ってるんです。そして私はあなたよりも賢いですって言ってるんです。ですね。しかし今読んだように、その逆です。神の知識と知恵の富があまりにも深く、その神がお考えになっていることは知り尽くしがたく、極めがたいんだっていうことですね。神のやり方にどうしてですかという疑問を投げかけるのに最も資格がある、聖書の人物といったらヨブが挙げられると思いますですね。彼は正しい人で神を敬っていたのに、もう一日にして、その彼は富豪だったんですけども、ものすごい数の羊や牛の家畜が死に、羊飼いたちが死に、そして10人の息子娘が死んでしまいました。それでも神は、彼は、主は与え主は取られる、主の皆は褒むべきかなと言って神を呪うことをしなかった。ところが今度は、皮膚がやられてしまって、彼の体が損なわれてしまいました。もう寝ることもできないような痛みとかゆみがあってですね、もう本当に多分悪臭も放っていたことでしょう。そのような状況の中にあって、彼は自分が生まれた日を呪い始めたんですけれども、なぜなぜと何度も問いかけてます。3章の11節と12節に、なぜ私は体内で死ななかったのか、体を出た時息絶えなかったのか、何故両膝が私を受け止めたのか、乳房があって私がそれを吸ったのかと、赤ん坊として生まれたのはなぜなんだ、こんなに苦しみを受けるのであればなぜ私が生まれるんだという、なぜなぜとこう言ったんですけれどもですね、彼はこうも言いました。13章の19節で、見よ、神が私を殺しても私は神を待ち望むと、私が死んだとしても私は神を待ち望む、このようにして、神にかけてったんですね。でペテロとヤコブの違いを見るにですね、ヘブルの11章の信仰の人の列伝っていうんですか、その 英語だとで、Hall of Faith とかってよく言うんですけども、信仰の殿堂って、殿堂って皆さん分かりますよね。あのなんかあのあれなんだっけ、ドン・キホーテでなんか使われてない、なんだっけ、なんだかの殿堂って、まあいいでしょう。その列伝って言った方が分かりやすいかもしれないですね。でそこで信仰によって生きた人のその記録が書いてます。これ旧約時代の人たちですね。でですね、そこで、13章の33節からお読みしますね。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を敗走させました。女たちは死んだ身内の者たちをよみがえらせていただきましたと。すごいじゃないですか。救いの連続ですね。勝利の連続ですね。これだけ読めば神は信仰者には必ず勝利を与えてくださるとなると思うんですが、続けて読むとこう書いてあります。11章の35節の後半、また他の人たちはもっと優れてよみがえりを得るために釈放されることを拒んで拷問を受けました。また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖でつながれて牢に入れられる経験をし、また石で打たれ、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊はヤギの皮を着て歩き回り、困窮し、圧迫され、虐待されました。この世は彼らにふさわしくありませんでした。彼らは荒の山、洞窟、地の穴をさまよいましたということで、こちらはより優れたよみがえりを得るためにという言葉があったように、永遠の命を鑑みて信仰のゆえに今のような苦しみを受けていったわけなんです。なのでどちらもいるんです。じゃあその人、苦しむ方に何か理由があるんですかということになりますか。どうなんでしょうか。違いますよね。違います。ヨブのような人、そして今の苦しみを受けて信じて死んでった人とかはどのようにして主により頼んでったのか。チャックが、パスターチャックですね、牧者チャックがですね、いつも言っていた言葉があります。まあ、彼自身は、苦しみを通りました。それはお父さん と、弟だったかな、お兄さんだったかが、まあ、英語だとブラザーっていうのでね、兄弟なんですが、飛行機の墜落事故で死んでしまったんです。でなんでこういうことを神が許されたのかという問いを彼は何度となく行ったことでしょう。けれどもこういうふうに言ってました。知っていることに立ち戻ろうと、あるいは知らないことですでに知っていることを放棄するのは愚かだということを言ってました。つまり今なんでこういうことを神がお許しになっているのかわからないけれども、これは知らないことなんですよ。けど神は良いお方であることは知っているんです。良いお方だということは知っているのに、その今起こっていることがわからないからといって神は良いお方だということを捨ててしまうのは愚かだって話なんです。だから知っていることに立ち戻ろうと、良いお方だと詩編の73編の1節に、誠に神は慈しみ深い、イスラエルに心の清らかな人たちにとあって、慈しみ深いっていうのはこの Lord is good と、主は良いお方だと書いてありますけれども、これがですね、信仰的に滑り落ちそうになった朝という賛美リーダーの人がですね告白したんですね。まずこの神は良いお方だと言って、でも悪者が栄えているのを見て私は滑りそうになっていると言って告白をしているんですが、彼を引き止めたのは、その完全に信仰を捨てることはなかった、引き止めたのはその神は良いお方だと、慈しみ深いということでした。そして神について私たちは知っているのは、ことごとくご自分の望まれることを行われる主権者だということです。 天において御座についておられて、すべてのことを掌握しておられる方で、天にいる長老たちや生き物がこう賛美しました。これ黙示録ですけれども、主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方。あなたが万物を創造されました。御心のゆえにそれらは存在し、また創造されたのですと。御心のゆえに、これ英語だとね、pleasure という言葉使われていて、楽しみとも訳すことができる。あなたの楽しみの喜びのゆえに私たちが存在し創造されている。神の御旨に従って私たちは生きている。その神がご自分の喜ばれることを行っているということですね。神は主権者です。なので私たちの応答は、はじめに信頼と委ねるっていう決断なんですね。これ英語でね、コミットメント、わかりますかね。これちょっとね、いつも僕使いたいのに日本語に適切なのがないんでね。信頼して任せるとか捧げるとかですね。例えば会社とかだったら1年間のコミットメントですっていう契約結ぶんですね。1年間必ずこれねっていう取り決めですよね。コミットメントっていうんですよ、うん、委託とかね、いろんな意味で訳されますけれども、でそれを先ほど読んだ詩編の31編の5節、私の霊をあなたの御手に委ねますっていうね、委ねるという言葉。息を引き取られる前にイエス様が最後に語られたのがこの、お言葉だったんですけれども、父なる神に信頼していました。自分が自分を生かそうとすることをおやめになったんです。しかし父が私をよみがえらせてくださると彼は知っていたんです。それでお任せしたわけですね。お任せすると、どんな状況であろうと、先ほど言ったように神は良いお方であって主権者であられるというところに全てを置いてお任せするとどうなりますか。私たちの心に平安が満ちます。イザヤの26章の3節には、志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます、その人があなたに信頼しているからですと、こう書いてあります。任せきった人たちですね。どれだけ平安でいられるか、皆さんも目撃したことがあるんじゃないでしょうか。そしてそのように信頼していく者たちにはですね、神は今度清めを与えてくださいます。ヨブが言いました。苦しんでいるヨブがですね、23章の10節、しかし神は私の行く道を知っておられる、私は試されると金のようになって出てくると。その金が精錬されるときは火を通して精錬されますですね。そして金かすみたいなのが取られてですね、純金化していくっていうか、 純度が高まっていくわけですけれども、私たちもその試練があるとですね、その今まで普通の時に聞いている御言葉もですね、本当に自分のものとして必死になって聞いていくようになって、必死になって頼っていくようになって、自分を調べていくことができるようになるんですね。今まで平穏なままでいるとなかなかこう見えてこない、なんかぼーっとして、なんか書いてあるなっていうふうに見えていたものが、突然ですね、これ自分のものなんだってことが分かってきて、それに本気でしがみつくようになっていくことができるようになるわけなんですよね。そしてその金のようにこう練られていくことによって、今度見えてくるのはですね、将来の希望なんです。ペテロが第一ペテロの1章の7節で、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらしますと、このように言っていて、イエス・キリストが戻ってこられて、イエス様が私たちに褒美を与えられるということが明確に見えてくる。将来の希望が、将来の栄光が、天における望みが明確に現れてくるようになって、私たちの本来生きている神の目的が見えてくるようになってくるわけですね。そもそも国籍はどこですか。私たちの天なんですよ。 天の国籍に従って生きていなければいけないのに、なんかいつの間にか天の国籍っていうのはバーッとあって、なんか地上での幸せがあって、あと死んだらまあいいとこ行けるかなみたいなね、俺は死んじまっただ天国へ行っただみたいな死生観にいつの間にかなっちゃうんだよね。でもゴールっていうか、私たちの中心は天にある御国であり、そしてそこに国籍があり、そのために生きているんだということです。パウロがローマの牢屋、ローマでつながる鎖につながれていた時に、いくつかの手紙を書きました。でその中の一つが、ピリピ人への手紙です。でそこで、もしかしたら殺されるかもしれないというカイサルの前に出てですね、殺されるかもしれないという状況の中でですね、彼は、自分に与えられた使命を忘れていませんでした。福音を述べ伝えることです。のつながれているんですけれども、逆につながれていたのは兵士たちの方でした。その兵士たちに御言葉を伝えていったんですどっちがつながれているかということでね、聞きたくないのに聞かなければいけないわけですよ。で聞いてって、でも幸いなことに親衛隊っていうのは、そのカイサルの近衛兵ですね、そのカイサルの直属のカイサルを守る者たちのこの兵士たち、ローマ兵たちの中で信仰を持つ者たちが増えていったっていうんですよ。そして彼はこう言いました。ピリピの1章の21節、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。しかし肉体において生きることが続くなら、私の働きが実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私には分かりません。私はこの2つのことの間で板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。ということで、世を去ることは私にとって益だと。なぜかと言ったら、世を去ったら同時にイエス様のところにいるということになるからなんですね。なのでそこに立つならば、なぜ人は苦しんで死ぬ、ヤコブが早く死ななければいけなかったのか、不公平だという思いはもうこの時点でなくなりますね。死ぬことは益だっていうふうに言っているんですよ、ここでパウロは。なぜかって言ったら、世を去ったらイエス様のところに行くことができるわけですから。だから今度は逆の問いをしなければいけない。逆の問いは何か、なんで地上に残されてるのかの方なんですよ。私たちの問いは、なんであの人たちが死ななければいけなかったのか。私仙台出身ですから、東日本の大震災の時にも、聞きましたですね、聞いたけれども、その時に、聞き返したのは、じゃあなんで生き残ってるんですかの方なんです。そっちの方を聞くっていうのは、意表をつかれたかと思うんですよね。それにつかれると思うんですよ。でクリスチャンは特にそうですね。特になんで地上に残されているのか。でそれがフィリピの人たちなどのためにですね、働きをすることのできるという使命のために私は残されているんだということ。もしここで私がカイサルの前に出ても死ぬという死刑判決が出ないで生き残っていたとしたら、私のその残された人生というのは、これはキリストのために残されて、あなた方のために、そのキリストに仕えるために残されているんだということを言ってるんです。だから生きることはキリストって彼は言ったんです。でも普通に生きてる時ってね、自分のためなんですよ。地上で生きてるって自分のために生きています。自分の快適さ、自分の幸福、自分の利益。でもキリスト者にとってはそういうしがらみがないはずで、キリストご自身に会うことが 私たちの最大の喜びであって、そして残されているのならば使命を果たすということだけで残されているということなんですね。で、こういう生き方ではない反面教師の人がイザヤ書に出てきます。あとは第二歴列王記とか、あとは第二歴代史に出てきます。ヒゼキヤのことを話します。ヒゼキヤは本当に神に用いられた王でありました。アッシリアが15万人も取り囲んでいるのに、エルサレムの町にヒゼキヤがもう本当に打ちひしがれて祈った時に、神がその祈りを聞いてくださって、一夜にして主の御使いによって、その滅ぼしてくださったんですね、神様が。そしてその前後にしてですね、神はヒゼキヤに、あなたは死ぬと、治らないとこの病はと言ってですね、そして家の整理をしなさいと言われたんです。そしてヒゼキヤは必死になって祈りました。どうか伸ばしてください、私をなんでこの半ばで、この人生の半ばでこの立つことをさせるのですかと。でそう言って神はすぐに祈りを聞いてくださったんです。15年の余計の寿命を神はヒゼキヤに与えたんです。そしてヒゼキヤはそれを自分のために使ってしまった。バビロンから使者が来たんですけれども、見せびらかすためにその財宝が入っている蔵をですね見せたんです。でイザヤがそれを見て、一体何をやったんですかと。で見せましたとこう言ったんです。そしたら、あなたはあなたの子孫が王族のね、あなたの息子の中の人、息子っていうかその子孫の中の一人が、者たちがバビロンに連れ去られて、ここの宝は全部持っていかれるようになる。後にネブカドネザルが攻め入った時にですね、どこに何かあるかがもう情報として伝わってますから、全部奪い取られていくようになるということに裁きの言葉を受けたんですね。自分のために生きてしまったんです。なので私たちが死ぬということ、これはもう一回ね、最後にね、まとめますと、天にある希望のゆえに益なんだということで、残されているのは主のためなんだということですね。第二コリントの5章の15節、キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためですと。死んでよみがえってきてくださった方のために私たちが今ここで生きているんだということです。お祈りをします。愛する私たちのお父様、御言葉をありがとうございました。私たちの御言葉によって、あなたの御言葉によって、あなたが、明確に私たちに今ここの地上で生きている目的を教えてくださったことをありがとうございます。そして不幸だと言われているような、そういう出来事が起こるときに、神を知らない者たちのように反応するのではなく、神が見ているように応答することができますよう、どうぞ助けてください。お願いいたします。そしてそれゆえに、このパウロの模範があり、イエス様ご自身の模範があり、すべてを委ね切る信仰を私たちに与えてくださいますように、よろしくお願いいたします。たとえイエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。では最後に一曲を歌います。